はい、皆さんこんにちは。全知識レッスン13です。58ページですね。1番から見ていきましょう。 I'm sure a lot of people have lived here during 10 years。 おかしいですね。 during の場合、もし during が正しいとすれば the 10 years とかですね、ここに限定的な形が来ないといけません。またはですね、during winter とか事柄と言いますかね、来ないといけませんね。数値が来るときは4です。 for 10 years となります。いいですね。はい、それでは次に行きます。2番目。 due to circumstances without our control っておかしいですね。 beyond our control です。要するに私たちの制御を超えてという意味になりますよ。ですからね、 beyond our control で私たちがどうにもならない、制御できない状況のせいでとなります。We have to cancel the rest of the tour. 残りのツアーをキャンセルしなければならないので。Cancel, call off という、ね、書き換えもありますね。Beyond our control です。3番目、Could you help me? その次が4が with でないといけませんよね。Help A with B。A を with 以下ということに関して手伝いをするという意味ですから。で、次の中の Help は、刺激動詞の一種としてですね、最近は特にアメリカンイングリッシュでは動詞の原型を取りますんで、 Help me play とか、私がプレイするのを手伝ってくれるとか、 To 不定詞の To のないのが来ますので気をつけましょうね。 I just don't get it と、はい、Get と分かるタイプですね。4番目。 Tom and I went swimming in the river near my house last week。 この To が in でないといけません。もしね、 To を使いたければ Tom and I went to the river としてください。そして To swimとしてください。ね、Tom and I went to the river to swim。それなら正しいです。これは going 形でなってますので、泳ぎに行くというふうに訳しますよね。でも元々は2つ考え方があってですね、動名詞の on が落ちた形という考え方もあるんです。そうすると go on 形、何々しに行くという意味なんですけども、例えば go on picnic とか go on hiking とかありますけど、その場合と同じで、そうしますとね、川で泳ぐという行為へと出かけていったとなるので、因がわかると思うんです。で、受験生の場合はそう考えておいてます。で、これがまあ分子であるから、went が is am are の味付け動詞だから、例えば、went を was に変えると、I was swimming in the river となりますよね。ですから分子なんですけどね、この went は is am are の味付け動詞なんです。だから、川で泳ぐという行為へ行ったというふうになるからなんですね。はい、よく間違うので気をつけましょう。5番目は、I took her advice and looked for work paid by the hour でないといけませんよね。まずですね、I took her advice。これは別に彼女のアドバイスを取り入れて、そして仕事を探したわけでしょ。で、paid というのが過去形みたいだけども、ここに過去形が来るわけないですよね。どうしてかっていうと、文章は I took her advice で and があるから、この looked も過去形ですから、SV はこれで終わりですから。paid なんかないです。だったらこれは過去分詞でしょ。そうすると、by the hour で時間あたりで払われる、すなわち時間給の仕事を探したということになります。だから、これは、覚えるべきことは、by the 単位です。by the 単位はその単位あたりでとなります。例えば、by the pound というと、ポンドあたりでとなります。で、皆さんの場合でしたら、バイジアワーでしょ？普通、時給で働くじゃないですか。そういう時には、私は時給で働いてるという言い方には、いろいろ言い方があります。I work, ね、I work by the hour とも言えるし、I am paid by the hour とも言えます。はい。2番の1。He was named John after his uncle on his father's side ですね。これ別にカンマはいらないと思いますけどね。彼は、ジョンと名付けられましたと。まあ、そこで切ったんでしょうね。何々にちなんで、後を取るからアフターなんです。name after, call after という形を覚えてください。お父さんの側のおじさんにちなんでというんです。2番目は、the problem is, 先ほどと同じです。beyond my ability です。能力を超えてというんです。私には手に負えないというときは、above me という言い方もあります。ですから、the problem is above me と言えば正しいんですけども、これは beyond です。もう私の能力を超えている。この問題は私の手に負えないということです。3番目は、May I keep this book till Tuesday? これはよく出ますので気をつけておいてください。till にするか by にするか。till はまでずっととなります。継続。by はまでにという締め切りになります。そう覚えておけばいいです。までと覚える言い方は良くないですね。そうすると私はこの本をも、火曜日まで持っていてもいいですかという意味ですから、までずっとだから A です。はい。火曜日までに返さなければいけませんかなら B になりますね。だから must I return this book by Tuesday なら正しいですよ。4番目、He took the first vacation in 2 years with this company. これは in 2 years ということですね。はい。彼は、2年で初めて最初の休みを取りましたという意味です。The first vacation in 2 years ですね。この会社、with this company、この会社に関して。だからまあ、会社からですね、休みを取ったんですけど、それは2年ぶりということです。2年で初めてという意味ですから、2年ぶりということですね。はい。5番目、We'll have to move the big desk. It's really in the way となります。In the way の覚え方は、普通 get in the way、邪魔になるとなります。なぜかというと、道の中にいるからです。自分が今から歩こうとしている道の中にあなたが立っていたら、You are、ね、in the way となります。ですから、邪魔になるというふうになるわけですね。だから、get out of my way とかっていう言い方は、のけとかいう言い方にもなりますね。はい。それでは、次行きましょう。6番ね。Of all the possible answers, Harriet chose the only wrong one. Of にします。All が来てますよね。すべてのむにゃむにゃの中でという意味です。ここにね、of の後に数字とか all が来ると何々の中でという意味になりますから、of が。のじゃなくて中でという意味になりますので気をつけてください。それでね、with を使う言い方は別の、表現になります。With all the possible answers という言い方でしたら、すべての可能性のある答えをもってしてもというような意味になります。それが正しいのならば、それなんですけども、後の方が違いますよね。唯一の間違った答えを選んじゃったという意味ですから、の中ででしょ。ただそれ気をつけてくださいね。はい、次は7番ね。はい、You have to walk up to the fifth floor because the elevator is out of order right now となります。はい、out of order。これは覚えましょう。out は外れている。order は秩序、順序。秩序とか順序が外れていれば動きませんね、機械は。順番が狂ってれば、ギアの順番とかはね。だから、秩序が外れているとは壊れているという意味です。故障中という意味です。わかりますね。はい、ですから、あなたは5階を歩いて上がらないかんよと。なぜかというと、エレベーターが壊れているからね。反対はもちろん、in order ですけどね。はい。次行きます。8番。The coffee shop is closed while the air conditioning is under repair です。under construction とかね、under consideration とか、under control とかよく使われます。何々の元にあるという意味です。だから、repair の元にある、修理中ということです。エアコンは修理中であると。No.9 は、これは、すぐ答えが、ね、D とは、わかりませんよ。答え D ですけどね。それは全体を読まないとわかりませんから。はい。In addition to the methods of control used by the central bank, there are a number of other sources というのがありますでしょ。他にあるというわけだから、何々に加えてとなるから、in addition to なんですね。In addition to と同意表現で besides というのがありますよ。B-E-S-I-D-E-S。じゃあちなみにですね、ABC を見ていってみましょうかね。Because of 何々が原因で。頭に持ってくるときは owing to でもいいし、それから due to。ね。on account of とかいろいろありますね。as a result of、of 以下の結果としてです。see は in case of 何々の場合にはとかいう言い方ありますね。または何々するといけないのでという使い方もありますよね。in case of rain, 雨に備えてとかいう意味ですけどね。雨が降るといけないのでと訳すことあります。はい。この場合は、in addition to がいいでしょう。中央銀行によって使われているですね、コントロールメソッドに付け加えてですよ。ね。制御方式に加えて、数多くの他のね、いろんな変化。sources of changes in the money supply と。まあ、いろいろの、まあ、変更の他の まあ、ものがあるということです。ソーセスというのは源泉という意味ですけどね。この場合は、in the money supply というところをまず見てくださいね。お金の供給においてということですよね。はい。まあ、ソーセスはこの場合、いろんな、その、方策とかやり方っていう意味でいいと思いますね。まあ、変更のいろんなやり方があるということです。お金の供給に関して。はい。10番目。He came up to Tokyo on business で on です。なぜかって言いますと、仕事の上でって言います、私たちは。仕事の上で東京へ行くです。仕事を求めて東京へ行くというのは意味が違います。探しにという意味です。だからこれがですね、for になるとね、for fun とかね、for pleasure ってなります。快楽、喜びを求めて、楽しさを求めていくときは for です。だから私たちがどこかに出かけるのに、楽しいこと、遊びのためだったら求めていくでしょう。仕事は仕事の上で行くわけでしょう。仕事を求めていくというのは意味が違うでしょう。そこで仕事を探しに行くという意味だから。だから仕事の上でと覚えないとダメですね。だから on business。仕事は上だけども、楽しみとか遊びとか快楽、喜びは求めるものだ。だから for という覚え方がいいですね。11番、they believe that they are fighting for the sake of liberty. で、for the sake of というのは決まり文句です。何々のためにという意味です。自由のために。彼らは戦っていると信じているというわけですね。で、ついでながらね、fight for という言い方で、for the sake of を取らなくても、何々に味方してという意味があります。fight for peace、すなわち平和のために戦うとかいう言い方もあります。ここは for the sake of です。13番。Certain sorts of information about other people. そこまでしようでしょう。can be communicated in spite of a language barrier.何々にも関わらずという意味だったら in spite of しかありませんよね。で、accordance というのは in accordance with 何々に従ってというのはあります。それはありますけどね。C の support、support of というのがありますけど、of 以下を支える、of 以下の指示という意味ですからちょっと違いますよね。で、turn of というのは何々の回れ、と、何て言いますか、変わり目にとかっていうところで、turn of 何々と、the turn of とか言いますけども、ここは関係ありませんね。すなわち、言語の障壁にも関わらずという意味だからです。ね。ある種の情報、他の人々についての、っていうものはコミュニケートできると。14番が先ほど前のページの6番でちょっと説明しました。with a little more effort.ごめんなさい。これ違いましたね。14番の with は関係ありません。with all ってなってないですから。with all はどこにも出てませんね。with all his wealth とかいう言い方があります。all his, with all his wealth。彼の富全部をもってしてもということで、まあ、ね、in spite of his wealth とほとんど同じような意味で使うのがあります。ここは関係ありません。with a little more effort ってなってますから。だから、持ってという意味ですから、without の反対語と覚えてください。なぜかと言いますと、次が仮定法になっているから。You'd have succeeded っていうのは、彼は成功していたであろうにだから。だから、もう少し努力をしていたとすれば、もう少しの努力があったならばという意味でしょ。高校の時の1年の時のね、文法を思い出してください。without water もし水がなければ、また水がなかったとしたならば、あったですね。あの反対語の with です。その使い方は、後ろが仮定法になっているところで、見抜いてください。いいですね。で、そこに A とか B とかに but とか for があるけど、but for という言い方がありますよね。but for だったら、without の同じ意味です。ね。だから、but for a little more effort というのはちょっとおかしいですけど、もし少しのエフォットがなかったとしたらってなります。15番、I asked my secretary to book me on an early morning flight. これは on。An early morning flight に関して私の予約をしてくれということですね。だから私をブックするように載せるということですけども、ブックというのは帳簿に載せるということですけども予約です。だから、朝の一番でしょ。朝の早い便にね、予約するようにセクレタリーというのは、ご存知のように秘書ですよね。秘書さんに頼んだということになるわけですね。で、ブックという動詞に気をつけないといけませんよね。まあ、予約するという動詞ですから。飛行機の便の時に、まあ、乗るわけですから、on the next flight とか、そういうように on を使うというところ。まあ、これはまあわかりますね。 はい、book me on となります。はい、このように前置詞はですね、やはりある程度やっておかないとわかりませんね。それですから56ページ、57ページちょっと見てみましょう。56ページの一番最初に after、name after とか call after とかになります。何々の後を取って名付けられると覚えてください。as、よく使われますね。as として。例えば、he thought of himself as a great collector、彼は自分のことを、ね、偉大なる収集者か、コレクターとして、ね、見なしていたという意味ですね。regard A as B でもあります。前置詞の as としてです。as of というのは、これはビジネスレターによく使われる表現です。これは覚えないとしまうし、仕方ありません。as of May 1st というのは、5月1日現在でという意味です。これは、覚えた方がいいですね。トイックでよく出ます。次の between A and B、二つのものの間と among、三つ以上のものの間、中学校の基本ですよね。between them と言ったら二人のものの間、among them と言ったら三人以上のものの間でしたね。beyond、超えている、力が及ばないというところで、beyond の後に reach とか power とかそういう言葉が来ます。beyond my reach と言えば手に届かないということです。それから交通手段などって書いてありますけど、もう一つ足りませんね。通信手段もありますね。交通、通信手段などの場合は、後か座をつけない、無関心です。by car、そして by mail とか、これ気をつけましょう。ところが具体的に誰々の車に乗ってというときは、in his car となります。in my car, in his car となります。これも、面白いですよね。私は学校に車で行ったというときに I drove とも言えますよ。I drove to school とも言えるんですけども、in my car とも言えるんです。I went to school in my car とも言えるんです。ね。それから on foot というのは足でという意味です。by foot という言い方は間違ってるんですけども、アランのね、意見ではね、by foot も言うよと言ってましたね。本当って私言いましたよ。辞書にないじゃないって言っても、いや、私たちはバイフットって言ってると言ってましたからね。あまりこだわることないと思うんですけどね。オンフットのオンは接触のオンです。足を接触させてと覚えてください。バイの場合はバイウォークという言い方はね、古い辞書にあったような気がしますけどね。それから期限のまでにと、ずっとという継続のバイとティル、先ほど言いましたよね。これもよく出ますよ。それからその次、単位、バイジアワーですね。それからフォー。単なる期間と書いてありますけど、4の後に数値が来ると覚えないといけません。for 10 days とか、for 3 weeks とかね。during は特定のというよりも、まあ具体的なと言った方がいいと思います。during winter という言い方もありますからね。夏の間。はい。そうすると、交換を表す for、take A for B の for です。A を B と交換して取る。すなわち A を B と思うとかいう意味です。pay for、pay 1000 yen for theラケット。そのラケットに1000円を払うということは、そのラケットと交換に1000円を払うということですよね。また逆に、I bought a racket と言って4と言います。I bought a racket for 1000 yen と言えば、1000円で交換してという。感謝の理由を示すと書いてありますけども、これは理由を示すのは別に感謝だけに限りません。4を使うのはたくさんあります。例えば、何でしょうかね。例えば、叱られる。I was scolded for です。何々に対して叱られて、because の意味があります。だから、理由を表す for です。これはたくさんあります。叱るとかね、訴えるとかね、責めるとかね、それ感謝するとか。何かの理由があるでしょ。だから for が来ると思ってください。何々に向けて、これは目的地を表す for です。例えば、bound for Tokyo といった東京行きという意味でしたね。新幹線に乗ったときよく聞くと思うんですよ。This is a super X train のぞみ bound for Tokyo とか聞きません?ね。新幹線乗ったことない?ありますよね。はい。bound for です。for はだから、何々に向けて求めてのあの for なんですね。で、賛成が for と against が反対というのはですね、I am for ね。で、opinion と言ったり、I am for, against the opinion と言えるわけです。または、I'm for you でもいいです。I'm against you でもいいです。で、in, 一週間したら、in a week, これは現在未来でいきます。過去の場合はですね、a week later という言い方があります。一週間後にと。これは未来で、a week later という言い方はしません。その時は in a week になります。 はい。1週間から2週間でということですね。そして、何々ぶりという言い方、for the first time in 10 years で言うと、10年で最初とは10年ぶりにという意味です。これってね、意外とよく使いますよね。for the first time in my life と言ったら生まれて初めてになります。その下は、for the first time in 16 years が16年ぶりにという感じになります。で、間に合うのは時間の中に入るから in と思えてください。で、on にすると on time で時間の上にぴったり乗るから時間ぴったりと覚えてください。こういうようにイメージが大事なんです。ここにね、書いてあるようにそのままね、間に合っては in time だって言って覚えるやり方じゃね、英語は面白くないです。in time があるなら on time も覚えてください。そしてイメージしてください。時間の中に入ってるから間に合ってるんだと。on time で時間の上に乗っかっちゃってるからちょうど時間だと覚えたらいいと思います。それから in the way とか in my way とかっていうのは私の道の中にいるわけだから邪魔になってるわけです。You are in my way という言い方は私の道の中にいるということです。in the way という言い方もあります。次は A through B。A から B までこれは別にいいですね。通してだから。それから to my surprise とか to 所有格感情名詞。何々したことにという言い方があります。これがね、所有格でないときはこうなるから気をつけてください。To the surprise of my father とかいう言い方になります。そうすると途端にわからなくなるんで気をつけてください。To my surprise。これは誰でもわかります。ところが、To the surprise of my father というとわからなくなっちゃうんですね。父が驚いたことになります。その次、Be scared to death。びくっとして死へ行くということですから、To は方向、死ぬほど怖いとか、そういうような言い方もあると思います。はい。その次は、go fishing to じゃないというのは先ほども言いましたけど、魚を釣るというのはウォーターレイクで釣るわけだから。ね。fishing at water lake となるわけですね。これ先ほどやりましたね。under repair が修理中で、under construction 建築中だから、何々の元にあるという意味だから。of の後に all または数値が来ると何々の中でとなります。そして of プラス抽象名詞で形容詞の働きをするという言い方なんですけどね、これはこれだけで覚えたってしょうがないですね。例えば後ろの方を説明しましょうか。of importance という言い方はですね、まあ普通は、例えばこうなります。this is very important としましょう。これはとても重要だという言い方を importance を使うと、this is of でしょ。great importance となるわけです。なぜかというとね、of の前にね、one とか名詞があると考えたりして、例えば this book is と考えましょう。this book is the book of importance と考えたらわかると思います。その the book が省略されたわけです。なぜかというと前の名詞と同じもんだから。だから of プラス抽象名詞になっているのが形容詞になると覚えるのが勉強にはかどるわけです。これをこのまま覚えちゃダメです。of great use で。形容詞の働きで覚えたって全然使えません。だから of great use ということは結局例えばこの車はとても役立つと言ってみましょうよ。This car is very useful ってなるでしょ。だから useful は形容詞だから very を使うけど、use という名詞を使ったら very を使えないから great になるわけ。だから this car is a car of great use と覚えたらいいんです。This car は一つの車だ、オブイカのね。そうして、アカーというものがディスカーを指してるから、英語の経済的な用法で一回出てきて分かったものはのけちゃう。だから、アカーがなくなるから、オブだけが残る。これが、いわゆる抽象名詞を使った形容詞的の用法なんです。OK でしょ？はい、次。線または面への接触。大体、オンは接触なんですね。だから、on the ceiling というのは天井の上にというのは天井に接触してという意味ですから。まあ、天井にということです。で、仕事でオンビジネス、先ほど言いましたけど、仕事の上で行くからです。そう覚えてください。だったら遊びで行くというときはオンじゃないです。遊びは求めるもんだから。for fun とか for pleasure になるわけです。そしてその次、talk on the phone、電話の上で話すというイメージです。by は絶対使いません。by にすると the があったらいけませんもんね。by phone となるわけですから。だから電話の上で話をする。電話の上に話が飛び交う雰囲気を考えてくれたらいいです。オンフットも接触です。それから、on the typewriter もタイプライターを打つというのはタイプライターの上 というふうにイメージですよね。手段方法といっても。はい。だから倍にならないということを気をつけないといけません。倍を使ってしまいますとね、倍の後にはあとかざをつけたらダメなんです。しかも交通手段か通信手段しか使えませんから。倍座ってなったらもう何々のそばってなってしまうでしょ。倍座デスクとか。そして倍座単位が来ると、その単位あたりでという意味になるんです。倍ジャワーというと、時間給でとなるんです。そういうふうに覚えてください。その次は、He came home on the evening of the tenth というのは、the tenth にしてください。特定の日を表したときには、その特定の日の晩にというときは、on なんです。ところが、early とかね、late とかね、形容詞がつくとそうも言えないんです。例えば、in the early evening というと、夕方もまだ、ね、暗くならないうちにという意味だから正しいんです。そういうこともありますので気をつけましょう。On your right, 接触です。あなたの右にという意味です。ね、接触しているというイメージからしてください。はい。その次は、out of, 何々の外にというのは何からという意味です。9 out of 10, 10から9ということですから、十中八九。out of pity, pity から外へということで、まあ、哀れみからというんです。はい。out of reach が手の届かないところにですね。故障しては out of order でしたね。秩序が外れているわけだから。over, over lunch,、over cup of coffee. そういうのはよく使い方で。let's talk over cup of coffee の over, 超えるというんですから、コーヒーカップを超えては、かわいが飛び交うイメージしたらわかりますよね。over. with, 持って。経験を持って。はい、別になんてことないですね。We want someone with more experience. With 以下を持っている someone が欲しいと。それでなくて、ちょっと似てるんだけど、二重状況の with になります。With A equal B に形になります。だからその下は with your mouth full というのは your mouth is full の関係があるわけです。ここにネクサスの関係、つまりイコール関係があるということを気をつけます。Your mouth equal full の with 状態でとなるんです。これを二重状況の with と言うんです。だから with her eyes still closed というのは彼女の目イクオールまだ閉じられている状態だから closed で過去分詞なんです。ね。彼女はうなずきブツブツ言ったと。で、二番目 because of 何々のせいでという意味です。ね。私の人生はあの女のおかげでめちゃめちゃだ。for the sake of 何々のためにという意味ですね。はい。I smile just for the sake of politeness. ただまあ、礼儀正しく仕事する目的で、ために、ね、ニコッとしたと。In case of,、何々に備えて、何々になるといけないのとかなりますけど、まあ、事故に備えて、事故に遭うといけないので、座っていてください。Please remain seated in case of accident. まあ、この場合ですね、remain seated が大事です。remain というのは何々のままでいる。だけど、seat というのは座らせるという意味だから、受け身でないと座るという意味にならないんです。remain seated というのは座っていてくださいという意味になるわけですね。はい。in case you don't know, your fly is open となってますね。はい。はい、今のところで、in case of と in case だから、in case of も in case もね、使い方はね、in case that って来るから主語動詞。in case of が来た時は名詞だけど。で、使い方は何々の場合にはとか、何々に備えてとか。で、in case, that should って来るような形もあって、何々するといけないのでかって訳す時もある。前後の関係でね。だから、please remain seated っていうのは席についたままにしてくださいと。事故の場合には。だから事故があった場合にはじっとその席についたままにしてくださいという感じでいいと思います。それからその次は、もしあなたが知らないのならという意味も訳せるし、知らない場合にはということもありますけど、in case you don't know, if you don't know とほとんどないと思います。ね、もし知らないのならばという訳し方と、知らない場合に備えてとかありますけども、これだけじゃどうにも取れませんね。your fly is open. これがまたよくわからないですね。この場合の fly はフライトのことになると、open というのはまだ未定である。まだ、決まっていないという感じになると、飛行、あなたの飛ぶことが、例えば、オープンであるという言い方は、そこが決まってない、未決定になっているという意味もありますけど、これは何ともわかりませんね。どうしてこのような問題をここに出したのか、こういうような例文を出したのか、もう、私の、ちょっと、おまこ外れてますね。In case of と in case。 通訳仕方があることに気をつけてください。ただそれだけです。オブイカの場合にはという言い方と、オブイカするといけないのでという訳し方もあります。はい。in charge of、何々を担当している、何々に責任を持っているという意味です。それから in spite of、何々にもかかわらず、in spite of the weather、その天候、天候にもかかわらずという意味ですけど、これはあまりいい意味の天候じゃないですよね。the bad weather の意味で使われています。with all、すべての何々をもってしてもというのが直訳です。だから with all the good intention in the world, doctors do make mistakes. これ with all というのは、in spite of とほとんど同じような意味でですね、訳すことができます。ですから、この世の中のですね、good intention、良い意図ということですけども、要するに in the world というのは強めですからね。とにかく良き、素晴らしい意図を持っていたとしても、医者は、ミスは、まずはするものであると。do はするという意味です。はい、そういうような意味ですけども、あまりここはその例文が良くないですね。わかりにくい。学生がわかりにくくなるような感じになってますから、もうちょっと改良しないといけないと思いますね。はい、それでは、そこまでにしましょう。